いたします。天のお父様、皆をあがめ感謝をいたします。どうぞ主よ、黒田修養生の上にまたの豊かな御恵みと守りが神様これからも豊かに注がれ、神様姉妹がその口を大きく開け天からそれを満たしてくださる主の恵みにあふれ、豊かにご聖霊の恵みを受けて、これからもなお神様学びに、また訓練に、私との交わりに立ち上がっていかれることができるように、主よ、あなたが霊的に祝福してくださることをお願いをいたします。集いました私たちもこうして御前に集い、主を礼拝しています。主イエスキリストこそ賛美を受けるにふさわしい唯一まことの神であり、あなたこそ私どもの賛美を受け、そして栄光とこしえまでも被造物よりお受けになる方であることを今日も告白をいたします。宣言をいたします。あなたが素晴らしいと申し上げさせてください。その心は内に住まう聖霊よりあふれ流れるものであることを思うときに、ご聖霊を与えてくださった主イエスキリストよ、あなたの大きな恵みに感謝をいたします。これからもなおあなたを賛美するものが増し加えられていきますように、埋めよ増えよ地に満ちよ全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えよ、神様すべての国民に、神様あなたの弟子として、また神様あなたの弟子を作り上げていくことができるよう、教会を強め、また全世界の教会を祝福し、あなたが勇気づけ、そして私たちの好みを通してキリストの皆が崇められますようにと歌いつつ、祈りつつ、願いつつ、切に希望しつつ、神様歩む私たちキリストの群れとならせてくださるよう、今日も御言葉によって私たちを整え、また導き、これが道だこれに行けをやってくださって、主を私たちを進めさせてくださるように、前進していくようにと言われ、どちらが前かわからないときにキリストの言葉にあって前を指し示してくださる聖霊の働きに期待をいたします。主を感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アメン。おはようございます。感謝します。このメッセージを備えをしていて、祈りながら黙想したり祈ったり、そして主と交わりをする中で、一つのチラシが届いた、くしくも一つのチラシが届いたんですが、それは今度行われる信仰と仕事のセミナーっていうのがあるんですが、これはキリスト聖書神学校っていうところ、名古屋駅のところにありますけど、その神学校が信仰と仕事のセミナーっていうのをやるんですね。宣伝じゃないんですが、手元にあるので、これを配ろうと思ってて、青年会たちの中で仕事をしている人に配ろうと思ってましたけど、仕事をしてない子たちにも配ろうと思って手に持ってますが、信仰と仕事のセミナーについてのお誘いがあってですね、これ面白そうなので、興味のある方は私に言ってください。あのチラシ追加注文しておきましたので、欲しい方が手に取れるように、9月の第1の礼拝か第2の礼拝までには用意をしておきます。そのセミナーのチラシの一節に、一人の先生が、この先生来年の夏季生会の講師ですけど、その先生が、日本のクリスチャンはどうしたら救われるかについては大変得意だけれども、どうしたら救われるかということについては大変得意だけれども、救われた後それぞれの場に使わされてどのように生きていくかについて知ることは少ないというふうにして書いていてくださいました。そんなことないよと思われる方がいらっしゃったとしても、ではなぜ働くのでしょうか、ではなぜ生きていくのでしょうか、そういったことを感覚でなくてちゃんと言葉で持っている人は確かに日本では多くないかもしれないと思わされる時が私にもあります。私たちはイエス・キリストを信じました。キリストが私たちの主であり神であります。この方を私たちは信じ、そして賛美し礼拝をします。しかしそれは天国に行くためだけなのでしょうか。ん？だったらもう引き上げてくださった方がいいと思いませんか。罪を犯す前に、悩む前に、痛い目に遭う前に、迫害を受ける前に、怪我する前に、再検査しろって言われる前に、病気だと分かる前に、もう早く引き上げてくれた方がいいと思いませんか。私たちは地上に残っていなくてはなりません。クリスチャンたちは主の再臨が来るまで、あるいはこの地上でその生涯を終えるまで この地上にいなくてはならないのであります。天国に行くためが福音のすべてではないからです。私たちはこの地上で生きるのはなぜなのかっていうのを行いを通して、行いっていうことをテーマに語り続けています。この夏の説教ですけど、その一つとして生きることはキリストと題してメッセージを取り継がせていただきたいと思います。しかしこれは皆さんがピリピの1章の20節と21節を公開するんだなと思ったらちょっと違って、その説明ではなくて、もっと広い神様のご計画を伝えて、それがピリピ1章20節21節に現れていますということをお伝えするメッセージです。キャンプの奉仕に出ますと、あるいは青年たちと交わっていますと、特に外部奉仕で聞かれるんですが、僕の将来についての、私の将来についての神の御心は何ですかと問われることがあります。これとこの大学とこの大学どっちに行った方がいいですかと聞かれるわけですが、聖書の言葉はもちろん、神の御心はあなた方が清くなることであるって書かれてますから、神の御心はあなたが清くなる方ですよっていうことを簡単にできるんですけれども、しかしもっとはっきりとした御言葉が欲しいと求めていらっしゃる、そうした青年たちの目を見ることであります。でも聖書の一部だけを見ていても、聖書の一部だけ見つめていても、主の御心は見えてこない時もあります。見えてこないことが多くある。もっと広く、そしてもっと高いところから、聖書全体に記された神様のご計画を知ることが私は先じゃないかと思うわけです。大きく主の救いの計画、主がこの地上に、この世界に、そして世界に住むあなたに抱いておられる大きな計画を知ってから、はっきりした御言葉をそこから受け取っていくのがいいのではないかと思っています。主のご計画は壮大です。そして主のご計画は完璧です。聖書に予言された主の御言葉はどれも必ず成就していき、これも成就し、あれも成就しと、パズルのピースが組み合わさって、やがてジグソーパズルのその大きな景色が生まれ出るようにして、神のご計画は完全に私たちの前にはっきりと知らされることになります。覆いをかけられていたものが取り去られ、ぼんやりと見えていたものがはっきりと見えるようになります。始まりのないお方、これが神様です。永遠の始めからおられる方です。始まりのないお方、そして終わりのないお方です。永遠の神ですから、私たちにはもう気が遠くなるような、そして頭がもじゃもじゃしてくるような気持ちになるような、そんな永遠です。始まりがないわけです。終わりがないわけです。ちなみに、あなたはキリストを信じて永遠の命を受けたということは、この神の命を受けたということです。あなたも終わることがなくなるという素晴らしい福音です。この永遠の神様が時間をお作りになった、初めにと言われます。始まりのないお方が何かの始まりをお作りになります。初めに言葉があったと、そして初めに神が天と地を創造されたと言って、永遠の神が時間と空間をお作りになります。この宇宙と地球と、そしてその世界のすべてをお作りになり、その中にエデンの園をお作りになります。そしてそこに地の塵と呼ばれる炭素から人間をお作りになって、その中にご自分の霊を入れて人を創造されました。この人は他の動物たちとは違い、神の形に似せて作られ、そして霊を吹き込まれて生きています。そしてこの人間はデザインされました。増え広がるようにと、埋めよ増えよ地に満ちよと、そしてこの 耕し、神の国の耕しですよね、耕しと拡大を命じられて作られました。それによって神の栄光を表すためです。創造されたその人間の一人、それがあなたであります。あなた偶然作られた、偶然生まれたわけじゃありません。何かの拍子にひょこっとできたわけでも、何かの拍子にそのような形に作られたわけでもありません。あなたは神に創造された人間のその一人であります。何のために私たちは創造されたのか、何のために作られたのか。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために、私がこれを創造した、これを形作り、これを作ったと、イザヤ書の43章に書かれている通り、あなたが今ここにいるのは神の栄光のためです。私たちが今生きているのは神の栄光のためです。神の栄光を表すために作られ、そしてエデンの園で仕事を任せられた、それが人間であります。エデンの園の管理がアダムに与えられたその仕事でした。神の似姿を唯一持った被造物として、その他のすべての生き物を分類し、名前をつけ、そして守り管理をする。そのでおかしなことが起きればすべを納め、そして悪が入れば殺す。最高であったその甚だ良かったと言われるエデンの園で、しかし甚だ良かったけど、まだ完成はしてないわけです。埋めよ増えよ地に満ちよですから、これからどんどん大きくなるところだと。そのエデンの園を神様は拡大させる働きと管理をさせる働きを与えて、そして人をお作りになりました。聖書にそんなこと書いてありますかって言ったら、聞いててください。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよと、創世記の1章26節から28節に書かれています。まるで仕事してたみたいじゃないですかってあなた言われるかもしれません。罪を犯す前なのに、アダムとエバは仕事をしてたみたいじゃないですか。そんなふうに読み取れますよね。仕事してたんです。仕事してたんです、皆さん。仕事は罪の結果じゃないです。仕事をして額に汗するようになって、茨ばっかり生えてくるっていうのが罪の結果です。それが罪の結果で、仕事自体は罪の結果ではありません。罪を犯す前からエデンの園で人は労働をしていました。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させ、そこを守らせた。創世記2章15節です。堕落は3章ですから、その1章前からもう人は罪を犯す前から仕事を主に任せられています。人は休むためだけに生きているのではありません。また働くためにだけ生きているのでもありません。そのどちらかではないわけであります。しかしこのエデンの園でありえないことが起こります。アダムが追い出さなかった悪が神にアダムたちを反逆させる、罪を犯させるのであります。本来退けなければならなかったその悪魔の誘惑に聞いてしまい、神がしてはならぬと命じたことをアダムは神を疑って なんと実行してしまいます。すると罪がこの世界に入り、エデンの園だけではなくて地球、宇宙に至るまで、あなたが自然と呼ぶもの、あるいは非造物と呼ぶもののすべてが虚無に服します。非造物全体は罪の後に世界を支配してしまう、その滅びの束縛と呼ばれる、壊れる、滅びる、崩れる、バランスを失わせる、そうした自然の法則に縛られてしまうようになってしまった。非造物のすべてはあなたの細胞に至るまで今も共にうめき、共に生みの苦しみをしていますと、ローマ人への手紙の8章19節から22節に書いてある通りです。神の国は、神様がお作りになった神の国は、この罪でもうダメになってしまいました。最高傑作であった作品であったこの世界も、サタンと人間によって崩されてしまった。幸せであった、喜びであった、平安であった、そのエデンは、神の国は、まるで動物と一緒じゃないかと思われるような欲望に支配された、獣のようになってしまった人間が住む獣の国になってしまいました。そこでは偶像礼拝がはびこります。システム化された異教、神以外のものを神とし、人間を神とし、動物を神とし、そうして欲望のままに生きろという律法と、明日は死ぬのだ、今のうちに楽しめという律法を模範規範とする獣の王であるサタンと悪霊が人間社会を支配するようになり、神に逆らう世というシステムを形成していきます。生きることは辛くなり、息苦しい陰険な人間関係に苦しむ人が出てくる。病に苦しみ、罪の結果、獣の国で生きる人々は悩みの中を生きることとなったのであります。これは歴史です。おとぎ話でも昔話でもありません。今もそのままであります。主はこれを水洗いできたんです。主はこれを一掃できて滅ぼせたんですが、しかし主はそうなさらずに、この獣の国を神の国にもう一度再生する、いわばリサイクルすることをお決めになります。これが主のご計画です。それをあなたによってではなく、あのエヴァから生まれる子孫の一人によって、そのサタンの蛇の頭を砕くことを、つまりアダムがやり損ねたことを踏み直して完全にやってのけるようにすると、主はお決めになるのであります。それが創世記の3章に書いてあります。最初に出てくる福音ですので、原始福音と呼んだりしますが、それが書かれています。そのために必要なのは第二のアダムです。アダムが失敗したことをもう一度踏み行って、そして新しい世界、新しい天、新しい地を、新しい王国を用意してくれる、そのメシアを、救い主をお作りになろうと、神様はまずそれを生み出す民族をお決めになります。それは神を信じる、信仰を持った一族でなければならない。それで信仰を持って行き先を知らずに神に従った一人の男性であるアブラハムを、その信仰の民の父としてお立てになります。このアブラハムから信仰の民が生まれてくる。それはアブラハム、イサク、そして壮年会の皆さんはもう絶対に間違えたらなりませんね。だってもう、だって2年ぐらいやってますからね。アブラハム、イサク、ヤコブ、間違いない、間違かったでしょうね。もうね、大丈夫ですか。イサク、ヤコブですね。ヤコブのもう一つの名前はイスラエルですよね。そのイスラエルから、イスラエルの息子たちから12部族が生まれ、 そしてイスラエルという民族が生まれる。このイスラエル民族はエジプトに住もうとヨセフに言われ、エジプトに住みますが、そこで奴隷にさせられて苦しみを受けます。その苦しみゆえに叫んだ、その叫びを神が聞いて、このイスラエルを神がエジプトから連れ出し約束の地へと向かわせます。それが皆さんが持っている聖書の出エジプト記です。そしてその出エジプトを指揮したのがモーセです。モーセはこのイスラエル民族が他の民族とは異なる特別な民族として生きる、そのように神様から導きを与えられて民を導いていきます。ごめんなさい、イスラエルの民が特別である、他の民と違うっていうのを、これを何て言うんですか。祈りのテキストに書いたでしょ、性別なんです、聖なんですよ。この聖なる民族として特別に取り分けて、そして神様はこの民族をお育てになります。メシアを生まれさせるためです。そしてそこのため、その性別するために神様は律法を与えになります。モーセを通してあの市内の山で神様はモーセに律法を与えになって、そしてその律法をこの特別な聖なるために、あなたたちはこの獣の国の中で神の国を神の国を作り上げていく特別な民なんだと言って性別されて律法を与えられる。その律法とは、獣のように生きる人間たちの中で人間らしく生きる聖なる生き方をする人々を起こすために与えられました。その律法とは2つにまとめられます。一つは心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよですね。それが一つでしょ。神礼拝はこれでするんです。私たちは礼拝に行かなきゃいけないからするんで、私たちは礼拝をするために作られているのであります。もう一つはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよの二つに集約されるんでしょ。この律法を与えたんですよ。この律法を与えたんです。この民は、イスラエルの民はそのように生きて、そして神の国の勝利を完全にもたらすメシアを待ち続けていきます。しかし兄弟姉妹、しばしばこの民はあなたと私たちと同じように失敗をしていく。この世と調子を合わせて、この世っていうのは世ですよ皆さん、獣の国と調子を合わせて同じことをやるようになる。王を建てろとか、偶像礼拝をさせろとか、金の格子を作れとか、その周りで暴れて踊り、そして性的に乱れたことをしろとか、いろんなことをやってのけていきます。そしてその特別さであるもの、その清さをこの世と調子を合わせて消しそうになっていく。何度も何度もです、皆さん、何度も何度もです。この聖書は本当にその歴史を私たちに教えてくれている。神様はそのたんびに預言者を使わして、この眠りこけるイスラエルの民をの目を覚まそうとされるんです。居眠り運転してるからです。おいって助手席に座らせるんです。おいって起きろよってやるわけです。しかし、せっかく居眠り運転から起こそうとする預言者に毎度毎度切れて、そして車から追い出してしまう。しかし旧約最後の預言者が立ち上がります。エリアの霊を受けたバプテスマのヨハネという人が生まれ荒野に立ちます。言った言葉は、神の国は近づいたです。しかしついに苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地、ナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦人のガリラヤは光栄を受けると予言がされます。闇の中を歩んでいた民は大いなる光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝いたと、イザヤの9章の予言が実にそのバプテスマのヨハネの後に成就します。2000年前に一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる。 主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるという、イザヤ9章の予言はことごとく成就し始めます。イエス・キリストが生まれます。神が聖霊によってマリアを妊娠させて、そして一人の緑子となってこの地上に生まれます。罪のない、歴史の中で罪のない唯一の人間となられ、完全に神、完全に人、その救い主がお生まれになられます。新約聖書ではこのメシアのことをキリストと呼びます。キリストというのは名字じゃないんです。キリストさんじゃないんです。名字じゃないんです。キリストというのは油注がれた方という意味です。当時このイスラエルの民族では、何か大きな大切な職務に人がつくときに油を注いで任命式やりました。任職の儀を行ったんです。その油注がれる職業は3つです。1つはダビデに注がれた油がありましたね。1つは王様です。もう1つは預言者です。そしてもう1つは祭司です。ところがこのキリストは王の王、預言者の中の預言者、祭司の中の大祭司、本当の大祭司としておいでになった、完全に油注がれた方として、あのバプテスマのヨハネより洗礼を受けたときに天より下った聖霊をお受けになったのであります。この方は油注がれた方、キリストであります。闇の中と呼ばれたり、世と呼ばれたりするその獣の国に人となってお生まれになった神の一人子は、その最初の説教で講壇に立って人々の前でこう言われました。時が満ち、神の国が近づいたと。獣の国に、闇の国に、神の国が近づいたと言われるのであります。悔い改めて福音を信じなさいと主はメッセージされます。主のメッセージは、いつか神田先生してくださったかもしれません、主のメッセージ、イエス様のメッセージはほとんど神の国です。神の国は近づいたとか、他の町々にもこの神の国を述べ伝えなければなりませんとか、私はそのために使わされたと主はおっしゃっておられますし、そんなふうにしてイエス様は神の国をお伝えになりました。かつてどんなに獣の国の国民として代表者として獣のような生活をしていた人々をも、つまり金と快楽の亡者となった主税人や遊女たち、またさまざまな罪人たちに対しても、キリストを信じた者たちにこうおっしゃった。もう神の国はあなた方のところに来ているとおっしゃったわけであります。そう言われ、神の国は弟子たちには、神の国はあなた方のただ中にあると言われました。これすごい福音なんですよ。あなたはもう獣じゃないって言ってくれてるんです。教会よ、神の国はあなた方のただ中にあるんです。そうしますときに、私たちはたとえ世がどんなに暗くったって、あなた一人で18万5000人ですよ、あなた一人で世に出て行って明るく輝くことはできるんです。なぜなら神の国はもうあなた方のところに来ているからです。神の国はあなた方のただ中にあるからです。あなた聖書知ってるんでしょう。あなたイエス・キリストを知ってるんでしょう。そしてあなたはキリストを信じたんでしょう。それは聖霊がおられるということですよ。イエス様は神の国をお伝えになりました。それによって私たちは言うことができるんです。私たちの国籍はもはやこの世のものではなく、二重国籍です今は。神の国は、神の、私たちの国籍は天にあるんですよね。天にあるわけであります。この世の中にあって、私たちはもう世のものとならず、世の中に行きますけど、 光の子として、神の子として生きていくことが求められているのであります。本来神の似姿であるから、いろんな素晴らしいことができる人間たちです。人間たちというのは私たちですよ。私たちって教会じゃないですよ。全ての人間です。驚くようなことができるのが人間です。神の似姿に皆作られているからです。ところが堕落してしまい、罪が入っているがゆえに、死と滅びをもたらすためにその能力を使ってしまう。それが罪を持った人間ということです。せっかくの神の似姿が獣に変わった人間たちであります。アベルを殺したカイン、その子孫たち、高ぶりと怒り、恐怖と暴力で支配すればなんとかなると考える世の人々であります。そこにナザレのイエスが来られる。アダムがした失敗をことごとく踏み直してゆくのであります。エデンの園で追い出さなければならなかったそのサタンの誘惑にアダムは負けました。そこでイエス様は荒野に出て行ってサタンの誘惑を受けます。サタンは最後に、私を礼拝しろと言います。そうすればこの地上のすべての栄華はあなたのものだと誘惑をするのであります。しかしその時キリストは、下がれサタンとサタンを追い出しました。悪霊どもを追い出してこの地上の交渉外といいますが、ミニストリーを進めていかれます。そうしたさまざまな誘惑に勝ち勝たれ、そして獣となっていた人々はキリストに触れることによって次々に神の似姿に変えられていきます。七つの悪霊に疲れていた女性もそのすべてを追い出されて、そしてキリストを礼拝する礼拝者へと変えられていく。涙で足を洗い、髪でその泥を拭って、持っていた香油をキリストの頭の上で割るのであります。主は人をキリストを礼拝するものに生まれ変わらせていきます。神聖させていくのであります。あなたが今日キリストを礼拝するためにここに来ている、あなたは新しく生まれたからそれができているのでありますし、それをしようと心に決めておられるのであります。あなた生まれ変わった。獣の国を神の国に再生すると、あの大洪水のところで話しましたよね。主は一人一人、私たちを通して一人一人をリサイクルしてくださっているのであります。あなたは変わったのであります。獣の国を神の国に変えるために、あなたを変え、私たちを一人一人を変えていくことにお決めになった。これが神のご計画であります。私たちクリスチャンもアダムが失敗した過ちをかつては繰り返していましたが、キリストに出会ってキリストのように悪霊を追い出してその誘惑を退けていく人間へと変えられていきます。失敗することはある。しかし主は私たちに勝利をお与えになっておられ、そして必ずビヨンとまたキリストの側に戻るようにしてくださっています。あなたがもしかすると誘惑があるたびに、私たちは神に近づいてビヨン、神に近づいてビヨンと誘惑悪魔の方に戻っていると思っているかもしれませんが、まるで逆です。あなたはもうすでに神のものです。誘惑に負けそうになることがあってもビヨン、本当はこっちなんです。本当はこっちなんです。あなたはこっちに行ってるのに、こっちに行くたんびに、こっちに行くたんびに、私は一回恵まれたのにまた戻ってると思って、逆です。あなたは本当に恵まれています。あなたは本当に作り変えられ、本当に生まれ変わり、本当に祝福をされている器であります。神様は私たちをこのキリストに似るものと変えてくださり、アダムは失敗した、キリストは勝利した、クリスチャンたちも勝利するように、悪を追い出すことができるような力をあなたに聖霊によってお与えになっておられます。そして悪を追い出し、悪魔礼拝、偶像礼拝から離れ、 キリストを礼拝する一人として週の初めの日ごとにキリストを礼拝し続けていきます。神様を愛し、その清さとその義とその愛の光を私たちは受けて、また世へと出て行きます。どういう光を輝かせるかって言ったら、私はキリスト礼拝をしているという光です。この光は大きいですよ。皆さんが想像しているよりも大きいです。私はクリスチャンですっていうのも、なんか使い回されてボロボロになってる節がありますけど、私はキリスト礼拝をしていますって、私はキリストを信じていますっていうのはいいですよ。私はキリスト礼拝者です、この方のみに希望を置いていますという光を、あなたは輝かすことができるのであります。生きることはキリストです。そしてアダムの息子のカインは暴力で弟のアベルに殴りかかり、その怒りをぶつけて殺してしまいました。自分の問題を解決するのを人を消すことでしようとした最初の人物であります。ひどいやつだと思いますが、私たちも心の中であの人さえいなければと思ったことがあれば、もうすでにカインです。それが私たちの昔の生き方だったんです。それが私たちの獣性です。しかしキリストは来られ、そして救おうとしていた人々から裏切られ、十字架にかかられ、そしてご自分から十字架にかかり、私たちの罪を負って死んでくださいました。私たちも悪をもって悪に打ち勝つことではなくて、善をもって悪に打ち勝つことをここから学んでいきます。受けるよりも受ける方がいい、くれろくれろと言っていたその獣が、受けるよりも与える方が幸いであると言われる言葉こそ正しいと信じることができるようになります。あなた方のうち偉くなりたいものは人々に仕えるものになりなさいと言われた、あの真逆の三角形を私たちは知ることができるようになります。そして弟子たちの足を洗い、隣人を愛していくキリストの姿を私たちは習って生きていきます。生きることはキリストなのであります。アダムは死にました。しかし第二のアダムであるキリストは復活をされ、死に勝利されました。そしてこのキリストを信じる私たちは、そしてキリストを信じ、キリストが来ると信じていたかつての民たちは、皆やがての栄光の姿に向けて、復活が約束されていますから、そのやがての栄光の姿に向けて日々キリストに似るものへと聖化されて行きます。清く変えられて行きます。このキリストに似るもの、神の国の一人一員として、その神の民、神の子として生きる一人として変えられて行きます。かつてはひどかった私たちも、今やその影もないように変えられた人もいれば、その変えられる途中の方々もいるかもしれない。しかし聖霊がそのすべてを成してくださいます。思いもよらなかったキリストへの愛があなたのうちにふつふつと湧いてくることがある。イエス様を信じて救われた時は、思いもよらなかった聖書を知りたい、神を知ろう、私たちは切に神を知ることを追い求めようという、あの御言葉の通り、もっとキリストを知りたい、もっとキリストのそばにいたいと思うことなんてなかった私たちが変えられていき、聖化されていくのであります。私たちはイエス様を信じてすぐに天に引き上げられるのではありません。この地上で私たちは聖化されて生きていきます。キリストに似ていくのであります。明日はもっと今日よりもです。生きることはキリストなのであります。だからクリスチャン、キリストが私たちの生きる目的です。そしてキリストが私たちの生きる理由なのであります。もっとキリストに似るものになってゆき、神を礼拝し、人を愛し、そうすることでいつの間にか社会に大きなインパクトを与えていく、たとえ小さくっても衝撃を与えていく。許すの、あなた、あんな人をと世が驚くことによって 神の国の到来の衝撃を世へとずしんずしんと与えていくのであります。こんな時に祈るの、あなた仕返しするのが先なんじゃないの、何祈ってるの、祝福、敵の祝福祈ってるの、あなたおかしいよ、昔のあなたじゃないよと言わせることで、あなたは神の国の到来のずしんずしんとした響きを与えていくのであります。あなたはこの会社で一番偉いんでしょう。どうしてずしんです、あなたこんなひどいこと言われたんでしょう、どうしてずしんです。新潟でキャンプしましたでしょ、私キャンプの奉仕に行きましたでしょ。私新潟いつも大好きになって帰ってくるの大好きなんですが、お米が美味しいから好きなんじゃなくて、好きなんですが、お米も好きなんですが、でもなんであんな食事ずるいですよね。美味しかったですね。でも妻の食事が一番美味しいんですが、言っておかないといけない。新潟で牧師先生たちの仲がすごくいいんですよね。で当たり前のことなんですけど、でも本当に仲睦まじいので、私はどうしてかと通ったわけです。愛知が仲良くないわけじゃない、仲いいんですけど、でも本当に仲いいから、どうしてこんなに仲いいんですかって聞いたら、そしたら一人の偉大なことを成し遂げてきた先生が一言、ああ簡単ですよ、新潟には偉大な先生がいないからですよって言ったんです。偉大な先生がそうおっしゃった。ずしん、神の国の到来を見た瞬間でした。十字架と復活はこの神の国の衝撃を一気にあふれ流れさせています。神の国はあの日から一気にあふれて日本にまで来ました。東海地方にまで、名古屋市、名東区、亀の井にまで来ています。そしてここからさらに日進、長久手、そして三重、岐阜、いろんなところへ神の国はあふれています。そして今も泉のように音を立てて、この衝撃はあふれ流れ出て、この流れが人を変えているのであります。違いますか兄弟姉妹、自分を生かすためにかつては他人を踏みつけていたこの世が、この獣が他人を生かすために自分を捧げる人生へと変えられるのであります。かつてはそんなことしちゃいけないって親にも言われた、かつてはそんな損をしちゃいけないっていろんな友達に言われたのに、キリストが示してくださった模範によって、人間というのはもうそういう獣じゃないんだと、新しい人間があるとキリストによって教えられたのであります。新しい人間に私たちはなったのであります。そんなこと聖書に書いてありますか。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。エデンの園で神礼拝をしながら、神を愛し賛美をしながら、神の栄光のために仕事をしていたあの姿に私たちは戻ったのであります。人を愛し、そして平和を形作っていく人に変えられたのであります。持っているテクノロジーも、そしてあなたが築き上げた職人の腕も、ハサミも包丁も道具もガジェットも、人間を殺したり脅したりするためでなく、命を増し加え、埋めよ増えよ地に道をやり、喜びに満ちた世界を形作っていくために、そしてその世界を管理し治めていくために、私たちはこの地上に置かれているのであります。そしてそこで私たちは主の栄光を仕事を通して輝かせ、主の栄光を家庭を通して輝かせ、主の栄光を施設の中で輝かせ、主の栄光を一人ぼっちでも輝かせ、そして伝道をし、そして賛美をし、そして礼拝をし続けていきます。あなたが洗礼を受けた時に与えられた聖霊がそれをさせてくれます。そんなこと書いてありますか。書いてあります。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。でしょ、使徒の働きの2章です。あなたはこうして神の国の国民となりました。クリスチャン、あなたは神の国の文化と神の国の福音と この日本にもたらすために、あるいはこの世界にもたらすために生きています。今も生かされています。今も置かれています。福音宣教のためとキリストに似るために私たちは生きているのであります。だから私たちクリスチャンにとって生きることはキリストなのであります。この身を通して、私たちの身を通して大胆にキリストをあがめ、そしてキリストの素晴らしさが述べ伝えられていくことを私は切に願うと、ピリピの一章の20節は語っていました。自分を捨てて、自分を与え、そして人を許し、隣人を愛し、自分も許して、裁かずにへり下って、そして悔い改めて生きていくのであります。失敗することも敗北することも多少あったとしたって、しかし最終的な勝利はキリストが取ってくださいました。この世にあったあなた方には困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでにこの獣のように勝ったとキリストは言われているのであります。そして私たちはやがて、最後まで言わなきゃいけない、そして私たちはやがて新天新地にあって栄光の体に変えられて、そしてそこで兄弟姉妹、エデン以上のものが私たちを待っているのであります。私たちはエデンの園であった時のもの以上に栄華されて、エデンの園以上の天の都に進みます。その時私たちは言うのであります。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光が常しえにありますように。アーメン。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。私たちは偶然できたのでも、あるいは作られて放っておかれているのでもありません。目的を持ってキリストを証しし、キリストに似て神の国の到来を告げ知らせ、そしてそのインパクトを世にずしんずしんと与えていくために今置かれています。神よ、どうぞ聖霊によって私たちを強め、そのインパクトを起こすことができるように私たちを助けてください。私たち一人一人は弱く、またおののいていて、恐れていて、そして爪を噛んで、これ以上は無理と悩み、そして背中を向けてしまいやすい弱き私たちを、しかしその弱さの中であなたの力は完全に表されると言ってくださったので、聖霊を豊かに働いて、この弱さの中で働いて、私たちをキリストを証しするものへと変えてください。生きることはキリストと叫ばせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。